新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の18日月曜日です。今日のニュースいきましょう。米検察当局、 FTX 元 CEO に50年の懲役刑と約110億ドルの罰金求める。スタバの米国向け Web3 リワードプログラム、スターバックスオデッセイが終了へ。バイナンス VC 部門、バイナンスラボ、グループから独立していた。バイナンスにソラナのミームコイン、ブックオブミーム、ボーム上場。エルサルバドル、保有ビットコインの大半をコールドウォレットに移し保管へ。アバランチ財団、ミームコイン、COQ、GEC、キンボ、アバックスハズノーチル、テックを投資対象に。OK コインジャパン、オプティミズムチェーンのイーサリアムに対応へ。トロンダオのフルノードが AWS に統合、DApps の構築可能に。
一つ目のニュースは、米検察当局、FTX 元 CEO に50年の懲役刑と約110億ドルの罰金求めるというニュースです。米検察当局が破綻した暗号資産取引所 FTX の元 CEO で複数の詐欺罪で有罪判決を受けたサム・バンクマン・フリード氏に対し、40年から50年の懲役刑と110億2000万ドル、日本円にして約1兆6452億円の罰金を求めています。3月15日付の政府の量刑求刑書にて明らかとなりました。 SBF 氏は7つの罪で有罪判決を受けています。具体的には FTX の顧客及びアラメダリサーチの貸し手に対する電信詐欺及び電信詐欺の共謀、 FTX の投資家に対する証券詐欺及び商品詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀です。同氏の判決日は3月28日予定で、懲役最長で115年の懲役刑を受ける可能性があります。ルイス・カプラン判事に提出された量刑求刑書では、裁判所で証明された犯罪行為の他に複数の SBF 氏の不正行為について言及されました。具体的には違法な政治献金計画、中国政府高官への賄賂の試み、銀行取引における不正行為、責任逃れの試み、様々な司法妨害についてです。また検察当局は SBF 氏に求める110億2000万ドルの罰金の内訳を次の通りとしました。 SBF 氏がFTX 顧客に行った電信詐欺に関連する一連の行為の罰金として80億ドル、アラメダリサーチの貸金業者に対し、 SBF 氏が行った電信詐欺及び電信詐欺の共謀の収益として130万ドル、 SBF 氏による証券詐欺の収益に相当する17億2000万ドルです。検察は政府がすでに SBF 氏より10億ドル以上の資金を押収していることを報告し、110億2000万ドルの罰金を控えめな金額と表現しました。また検察当局は量刑求刑所の中で SBF 氏の弁護士による反論をことごとく退けています。 SBF 氏の弁護側は、同氏の人格を証明するため家族や精神科医からの手紙を裁判所に複数提出、その手紙では裁判の証拠は本当のサムを示すものではなく、同氏が強欲さに突き動かされているわけではないことが主張されたといいます。しかし検察当局は、後半で記された SBF 氏の人物像が家族や友人にとって信じられないものであったとしても、同氏が故意に甚大な損害を与える行為に及ばなかったということにはならないと一蹴。量刑求刑所は、 SBF 氏は自分の事業の収益と自分の富を最大化するために複数の不正行為に関与したと指摘し、 SBF 氏は全財産を寄付するつもりだったと主張したかもしれないが、裁判の証拠は同氏が高価なペントハウスのアパートに住み、複数の不動産を所有し、両親に家と数百万ドルを贈与し、マイアミヒートのスポーツ ーツアリーナに FTX にちなんだ名前を付けたり、スーパーボールの広告費を支払い、有名人とつながるために数百万ドルを支払ったことや、ハイリスクなベンチャー投資や多額の政治献金をしたことが記されたと述べました。また SBF 氏が行ったと主張する事前寄付については、他人の金を使った事前活動だと当局は指摘しました。 FTX 基金への寄付や、 SBF 氏の兄が設立したパンデミック予防の非営利団体ガーディング・アゲンスト・パンデミックへの寄付は、子会社のアラメダリサーチを経由した顧客の資金で支払われたものであると当局は述べています。量刑求刑書では、過去に起きた複数の大規模詐欺事件と FTX 事件が比較されました。SBF 氏の弁護士は、過去に大規模な詐欺事件で起訴された人物らと SBF 氏を比較の上区別し、反論材料としました。具体的には、史上最大のネズミ講詐欺を首謀したバーナード・マドフ氏や、医療ベンチャー、セラノスの詐欺と共謀罪に問われた同社創業者のエリザベス・ホームズ氏などです。しかし当局は、マドフ氏のケースが同氏が年上である点、最初から詐欺に関与している点、盗んだ資金を何百万ドルも私的利用した点などで SBF 氏のケースとは異なることは認めるものの、マドフ氏の判決を判断基準としないことは理にかなわないとしました。 SBF 氏はマドフ氏同様、数十億ドルの顧客の資金を不正流用し、数年にわたりその多くを自らの事業に費やし、被害者に甚大な損害を与えました。しかし SBF 氏はマドフ氏同様、数十億ドルの顧客の資金を不正流用し、数年にわたりその多くを自らの事業に費やし、被害者に甚大な損害を与えた。しかし SBF 氏はマドフ氏と違い、責任を認めていないどころか偽証し、司法を妨害したと当局は指摘しています。また当局は、刑期に関して SBF 氏の年齢が比較的若いことを考慮することはない姿勢を示しています。当局は、このような理由で刑期が短くなると、保釈された後に再び詐欺を働く機会があると見ており、年齢を理由に刑期が短くなるということは、これから詐欺を行うかもしれない若者たちに大規模な詐欺を試みる価値があるというシグナルを送ることになり、一般的な抑止力を損なうことにもなると主張しました。これらの理由から、当局は SBF 氏の年齢はマドフ氏の量刑を参考にしない理由にはならないとしています。ちなみにマドフ氏は2009年に禁錮150年を求刑されており、2021年に82歳で獄中死しています。さらに当局は、 SBF 氏とエリザベス・ホームズ氏の類似点は表面的なものだと指摘しました。ホームズ氏のケースでの被害額は1億5000万ドル未満であり、その被害は一般大衆ではなく個人投資家が対象だったが、 SBF 氏の件は同氏を信頼した顧客から数十億ドルを盗んでいると量刑求刑書は述べています。また SBF 氏の弁護士は、ホームズ氏の詐欺により当事者は不正確な医療情報を受け取ることになったため、 FTX 事件に比べてより悪いものだと主張しましたが、当局は SBF 氏が与えた被害やトラウマの規模の方がはるかに大きいと指摘しました。不正確な医療結果を得て心に傷を負ったセラノスの患者のように、 FTX の顧客も被告の詐欺行為によって破壊的な精神的心理的傷を負ったのだ。しかしセラノスの患者たちは最終的にその検査が不正なものであることを知り、人生をやり直すことができた。同様のことは FTX の顧客には当てはまらず、彼らはお金を取り戻せていないと当局は述べています。当局はこれらの事実や要因を考慮し、 SBF 氏はこの歴史的詐欺行為における役割に見合った厳しい制裁を受けるに値するとの見解を示しました。当局は、 SBF 氏が100年を超える事実上の終身刑となる刑期は必要ないとしましたが、政府は裁判所に対し、数千人の被害者を出した極めて深刻な性質を強調し、被告が二度と詐欺行為を行わないようにし、金融不正行為に手を染める可能性のある他の人々にその結果が厳しいものであるという強力なシグナルを送るような量刑を課すことを求めると結んでいます。
続いてのニュースは、スターバックスオデッセイが終了へというニュースです。米スターバックスが NFT など Web3 技術を活用したメンバーシッププログラム、スターバックスオデッセイのベータ版を終了します。同社が3月15日に更新した同プログラムの FAQ にて明かされました。スターバックスオデッセイは、米国内のスターバックスリワード会員とスターバックスパートナー向けに提供されていたリワードプログラムです。メンバーはコーヒーやスターバックスに関する知識を深める課題などのアクティビティジャーニーに参加できます。ジャーニーを完了すると NFT となるジャーニースタンプやポイントが獲得できるようになっています。なお同プログラムのブロックチェーン基盤にはポリゴンが採用されています。 FAQ によると、スター ターバックスオデッセイの終了は3月31日です。同プログラムのディスコードサーバーについても3月19日に閉鎖されるということです。またオデッセイのマーケットプレイスで売買や譲渡が可能だったジャーニースタンプは終了以降はその機能を NFT マーケットプレイスのニフティへ移行するとしています。スターバックスオデッセイの終了理由についてはプログラムを進化させ続ける中で次のステップに備えるために終了する必要があると説明されています。
続いてのニュースはバイナンス VC 部門バイナンスラボグループから独立していたというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスのベンチャーキャピタルおよびインキュベーション部門であるバイナンスラボが密かにバイナンスグループから独立していたようです。ブルームバーグが3月15日報じています。バイナンスラボのウェブサイトの面積事項にはバイナンスラボは独立したベンチャー企業でありバイナンスグループの一部ではなくバイナンスグループが運営するいかなる事業バイナンス暗号資産取引所以外も含めにも関与していないと記されています。またバイナンスラボはバイナンスから商標使用のライセンスを取得していますがそれ以外はバイナンスグループと何の接点もないことが強調されています。報道によればバイナンスラボの従業員の契約はバイナンスが支援する BNB チェーンプロジェクトの立て付けと同様暗号資産取引所の従業員とは切り離されているといいます。しかし運営面ではほとんど変わらないと広報担当者は述べています。バイナンスグループの動向は業界で注視されています。昨年11月にバイナンスは米国当局との和解のため43億ドル、当時の価格で約6417億円以上を支払うことに合意し、同社前 CEO のチャンポンジャオ CZ 氏は米商品先物取引委員会 CFTC に1億5000万ドル、日本円にして約 223.8 億円の違約金を支払うことに合意しています。2月には米検察当局がバイナンスを最長で5年間監視するよう求める量刑覚書を裁判所に提出したことが報じられています。 CZ 氏はアンチマネーロンダリング法違反に対する判決を4月に受ける予定です。なお CZ 氏の後任としてリチャード・テン氏が新たにバイナンスの CEO を務めています。同氏は30年以上の金融サービスと規制に関する経験を持ち、バイナンスで地域市場部門のグローバルリーダーを務めてきた経歴を持つ人物です。バイナンスラボは過去複数にわたり様々な企業への戦略的投資を行っています。昨年8月には ZK ワスム提供のデルフィナスラボ及び分散型金融プロトコルのカーブファイナンスが発行する CRV に投資、同年11月にはオンチェーン情報を追跡するためのインテリジェンスプラットフォームアーカムが発行する暗号資産 ARKM へ出資したことを発表しています。また2022年にはディファイプロジェクトのアンビットファイナンスや韓国ゲーム企業プラネタリウム制作のブロックチェーンゲームナインクロニクルズ、分散型取引所のパンケーキスワップ、ハードウェアウォレット開発企業 N グレイブへ出資しています。今年2月にはアイゲンレイヤーのリキッドステーキングトークンプロトコルレンゾへ出資したことを発表していました。
続いてのニュースはバイナンスにボーム上場というニュースです。大手海外暗号資産取引所バイナンスが暗号資産ブックオブミームボームの取扱い予定を3月16日に発表しました。ボームの取扱いは現物取引にて3月16日12時半世界協定時より開始しています。取扱いペアはボーム BTC、 ボーム USDT、 ボーム FDUSD、 ボームトルコリラです。ボームの入金と出金についてもすでに開始しています。ボームはソラナネットワークのミームコインです。ペペの生みの親であるアーティストダークファームズによって作られました。バイナンスで取り扱うボームもソラナのネイティブトークンとなります。なおボームはバイナンスに上場している他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性のあるトークンを表すシードタグが適用されています。シードタグ適用のトークンを取引するにはバイナンススポットまたはバイナンスマージンプラットフォームにて90日ごとに出題されるクイズに合格し利用規約に同意する必要があるということです。続いてのニュースはエルサルバドルが保有ビットコインの大半をコールドウォレットへというニュースです。中米エルサルバドル共和国のナジブ・ブケレ大統領が同国保有のビットコインについて大部分をインターネットから隔離したコールドウォレットに移した上で国内の物理的な施設に保管する方針を4月14日に示しました。同大統領が X 旧ツイッターへの投稿で明らかにしています。 エルサルバドルが保有するビットコインの正確な規模は不明ですが、ブケレ氏のソーシャルメディアアカウントによると、4億700万ドル、約607億円近くに達する 5689.685092BTC を保有しています。ビットコインは14日に7万3800ドルの史上最高値を記録しました。同国は2021年9月に世界で初めてビットコインを法定通貨として制定しました。なお、ブケレ氏は2月4日に行われた投票で同国大統領に再選。2029年まで2期目の大統領を務めることになっています。なお、この記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集・加筆したものとなっています。
続いてのニュースは、アバランチ財団、ミームコイン、コック犬、月光犬、キンボ、アバックスはずの落ちる、ナンバー5アップテックを投資対象にというニュースです。アバランチ財団がアバランチチェーン上で発行されているミームコイン5銘柄を新たな投資対象としたことを3月15日発表しました。アバランチ財団はアバランチチェーン上のミームコイン支援を目的としたプログラム、カルチャーカタリストにて、コック犬、月光犬、キンボ、アバックスハズノーチル、ナンバー5アップテックの5銘柄を新たな投資対象として選びました。これにより、同5銘柄はアバランチ財団によって支援されるとともに、プロジェクトに関する最新情報がコミュニティに提供されるとのことです。カルチャーカタリストはアバランチ上で発行されたミームコインや NFT などのトークンをコミュニティコインとして捉え、プログラム内でそのコミュニティコインを厳選して購入するプログラムです。同プログラムは昨年アバランチ財団によって立ち上げられました。カルチャーカタリストでミームコインがコミュニティコインとして選定されるためには、アバランチ財団が独自の裁量で決めた企画基準を満たしている必要があるといいます。そのため、今回カルチャーカタリストの投資対象となった5銘柄は、ミームコインが同プログラムに選定される際の資格基準を満たしているとのことです。なお、必要に応じて、これらの資格基準は変更される場合があり、またミームコインがこれらの資格基準を満たしている場合でもコミュニティコインに選定されるとは限らないとのことです。
続いてのニュースは、 OK コインジャパンがオプティミズムイーサに対応へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが同取引所にて取り扱う暗号資産イーサリアムにおいて新たにオプティミズムチェーンに対応することを3月15日に発表しました。3月21日17時より対応開始するということです。なお、オプティミズムは昨年6月に OP メインネットに名称を変更していますが、便宜上旧名が使われるケースが多いです。今回の対応により、同取引所ではイーサリアムおよびアービトラム1およびオプティミズムのネットワーク上のイーサが入出庫できるようになるということです。ちなみに各ネットワークの出庫手数料最小はイーサリアムが 0.005 イーサ、アービトラム1およびオプティミズムは 0.0005 イーサとなっています。OP メインネットは OP ラボ開発のイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです。OP メインネットが採用するスケーリング技術、オプティミスティックロールアップでは、正当性の検証方法をレイヤー1に提出されるデータは全て正当なものであるという楽観的オプティミスティックな前提に基づいて検証を行う手法にてスケーラビリティを確保しています。なお、ロールアップとは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術のことです。
続いてのニュースは、トロンダオのフルノードが AWS に統合、DApps の構築加速へというニュースです。トロンネットワークの自立分散型組織 DAO のトロンダオが Amazon Web Service AWS と統合し、同ネットワークのフルノードを AWS に展開しました。トロンダオが公式 X にて海外ニュースサイトベンジガーを引用する形で3月13日に発表しました。今回の統合により、トロンネットワーク上のユーザーと開発者は簡単に同ネットワークのフルノードを起動できるようになったとのことです。またトロンネットワークへの参入障壁も低下し、分散型アプリケーションの構築及び展開が容易になるといいます。そしてトロンネットワークとしては分散性を維持しながら DApps のパフォーマンスや可用性、スケーラビリティが強化されるとのことです。トロンネットワークは2017年9月にジャスティン・サン氏によって設立され、2021年12月に完全な分散化が完了して以降、現在はコミュニティが管理するトロンダオとなっています。またトロンダオはブロックチェーン技術と DApps を介してインターネットの分散化を加速することに特化した DAO のことです。
はい、本日のニュースは以上となります。そして新しい経済から本日新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。一つ目は、毎週恒例 SBI VC トレードより暗号資産週刊マーケットレポートが届いております。 今回はビットコイン乱高下、イーサリアム、デン君、完了も大きく動かず、ソラナ約 30% 上昇、暗号資産マーケットレポート3月18日号として届いております。こちら新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。続いてイベントのご紹介です。Web3 ビジネスハブ企業向け Web3 コミュニティより今回もセミオープンセミナーを開催させていただきます。今回はラース、モジュラーブロックチェーン、パラレル、EVM3 つの新技術から見えてくるブロックチェーンの未来です。こちらは3月27日19時半から開催をする予定となっております。こちら記事の方から申し込み開催となっております。通常のコミュニティセミナーは会員限定で開催しておりますが、今回は前回に引き続き非会員一般の方もご参加いただける枠をご用意しました。ぜひこの機会にご参加ください。新しい経済のサイトからこちらの記事が上がっておりますので、ぜひそこからお申し込みください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。